皆さん、おはこんばんちは。司会の赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス GR では、2026年7月15日付のマス GR カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はサラルーダーさんによる The Conjugacy Problem in Lease Product、 リース席における協約問題です。この論文では2つの群のリース席という構造において2つの要素が協約であるかどうかを判定する問題に取り組んでいます。もともと1966年にジェーン・マシューズさんが提示した主張があったのですが、著者は群 A が果敢でない場合にその条件では不十分であることを突き止めました。そこで著者は要素のサポートを軌道に分割して群 B の要素に移すマシューズ写像という手法を用いて問題を簡略化しています。特に注目したいのが軌道の要素の数が有限か無限かを判定する軌道位数問題という概念を導入した点です。幾何観な群を扱う際にここを切り分けるという視点は非常に鋭いアプローチだと感じます。最終的に標準的なリース席で協約問題が解けるための正確な条件を導き出しました。さらに多観群や双極群といった具体的な群への応用例も示しており、安定化部分群のメンバーシップ問題が解けない場合にはリース席の協約問題も解けないことを証明しています。理論的な穴を埋めるだけでなく実用的な判定条件まで整備した非常に丁寧な研究でした。2本目はスタッド ML からのクロス投稿でラシッド・バーケットさん、エンリコ・グリマルディさん、ヤクブ・ヘンディさん、エドワード・ハーストさん、アダム・オナスさん、ハルミート・シンさんによる Learning the Graphical Nature of Symmetries、 対称性のグラフ的な性質を学習するです。この研究では有限群というガチガチに固まった代数的な対象をケーリーグラフというネットワークの視点から捉え直しています。なんと時数が767以下のほぼ全ての群を網羅した13万個以上の膨大なケーリーグラフのデータセットを構築したそうです。それぞれの群が持つ代数的な性質とグラフの距離やスペクトルなどの統計量をセットにして記録しているのが非常に贅沢ですね。このデータセットを使うことで群の性質がグラフの見た目にどう反映されるかというベンチマークを提示しています。さらに単なるデータの整理に止まらずモノリシック群や少ない個数の要素で生成される群の数など新しい数え上げの結果まで導き出しています。代数という抽象的な世界をグラフという視覚的なネットワークに変換して解析しようとするアプローチにはデータサイエンス的な力強さを感じます。3本目はマス RT からのクロス投稿で厚志勝田さんによるノンコップタチベフローキットブロックセオリーフォーニルポットントグラップスレプレゼンテーションテオレチックファウンデーションズベキレー群のための幾何観フロケブロッコ理論表現論的基礎です。この論文ではねじれのない有限生成べきレー群に対して幾何観なフロケブロッコ理論を構築しています。本来この種の群は表現論的に扱いが難しい性質を持っており単純なパラメータ空間で分解することができません。そこで著者はマルセフ簡潔化やキリロフの軌道法を巧みに使い生息表現を扱いやすいファイバーへと分解する手法を開発しました。特に注目したいのが有利的なキリロフパラメータを持つ表現を格子に制限するとコンパクトなトーラス状の直積として分解されるという定理です。さらに特定の条件下ではこれが有限次元の規約表現にまで分解されるといういわば理論の骨組みのような構造を明らかにしています。またリサンハイゼンベルク群をモデルとしてシュレーディンガー表現が有限次元表現の直積になることを具体的に示しておりここから汎用的な理論へと展開させていく流れに説得力があります。最終的にピトリクの公式を一般化し有限加法的確率速度を構成してフーリエ反転を実現させた点は 非常に見事な解決策だと思います。4本目はマス FA からのクロス投稿でラファル・フィリポーさん、アダム・クウェラさん、パオロ・レオネッティさん、ヤチェク・トリバさんによるチャラクタリズド・サブグラップス・オン・ザ・ユニット・サークル単位円状の特徴付けられた部分群です。この論文では単位円という群の代数的な構造と数列の収束という現象を非不整数の集合上のイデアルという概念を使って結びつけています。特にある近傍の外にある項の添え字が特定のイデアルに属するときに収束すると定義するイデアル収束という考え方を導入しているのが面白いですね。著者たちは記述集合論の道具を用いてこれらの部分群がどれくらい複雑な構造を持っているのかを分析しました。例えばイデアルがボレル集合であれば対応する部分群もボレル集合になるという複雑さの上限を明らかにしています。また整数列が十分に厚いという条件があれば単位円のあらゆる部分群をあるイデアルを用いた特徴付けられた部分群として表現できるという非常に強力な結果を導き出しました。単なる収束の議論にとどまらず調和解析やディオファントス近似、さらには集合論的な順序関係まで持ち出して部分群の生態を暴こうとするアプローチには非常に緻密な戦略が感じられます。最終的に多くの未解決問題に答えを出しこれらの代数構造の記述的な複雑さを体系的に整理した素晴らしい研究でした。最後はマス GN からのクロス投稿でシュミンライさんと深井凛さんによるチャラクタリゼーションズオブゴッティエントスペースフォーリンデロフストロングリートポロジカルジログラップスリンデレフ強い層ジャイログループの小空間の特性付けです。この論文では位相群をさらに一般化した非結合的な代数構造であるコア位相ジャイログループという枠組みで小空間の性質を研究しています。特殊相対性理論などの分野でも関心がある構造ですがこれをあえて非結合的な世界で扱うという視点がとても刺激的ですね。著者たちは有限積について閉じている特定のリンデレフ空間に注目し共部分ジャイログループによって作られる小空間がいつ距離付け可能になるのかを明らかにしようとしています。具体的にはフレノルムや逆スペクトルの性質をうまく使って距離付け可能な共位相ジャイログループへの連続順動形を構成するという手法をとっています。特に特定のリンデレフ空間に属する共位相ジャイログループがレンジ距離付け可能であることや小空間内のコンパクトな集合がデュグンジ空間になることを証明しました。さらに小空間が局所コンパクトである場合に元のジャイログループが過分であるための条件を空間の重みを用いてきれいに特性付けしています。位相群で知られていた基本的な性質が結合法則が成り立たないジャイログループの世界でも維持されることを示した非常に価値のある成果と言えるでしょう。まあそんなこんなで共約問題からリース積、ケーリーグラフ、そしてベキレー群の表現論や共位相ジャイログループまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深い魅力に触れた充実した時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。